はい、モンゴルナイトフィーバーです。
こんにちは。どうもどうも。
こんにちは。
こんにちは。
もう皆さんすっかり慣れましたね。皆さんのお尻と口のお友達の3人組、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、違和感ないわ。
もうすっかりね、耳に馴染みましたよね、
全然違和感ないですね。
あ、仲間の猫が来ちゃった
仲間の猫
猫
仲間だと思ってる。
仲間、俺たち4人でやってるラジオだから。
なるほどね。
あ、なんか怒ってるお尻の友達って仲間じゃないか。なんかね、今日はね、喋りたいことがいろいろあるんですけど、
あら、
まあ、あ、そうですか。
ちょっとね、今世界中で起きてる事件についてと、あとはね、美味しい食べ物の話、これの2本柱なんですけど
二極やな、
はい、
二極やな、本当に
それ
とどんな精神性してそんな話題なんだ
それとと同時に、あの、それ、あ、それが2つ走ってるんですけど、ちょっと別で、私の個人的な、私の個人に起きてる話していいですか。
まあまあまあ、いいです。
全部個人に起きてる話といえば、まあそうだから、
いや、3人では何にも影響がないんですけど、私に起きてるあの話なんですけど、皆さん、孫悟空の金庫寺って知ってます？
え、もう一回。孫悟空の
金庫寺。
ああ、あれですよね、あの頭に巻いてるやつですよね。
あ、そうです、そうです。
あれ金庫寺って言うんや。
はい、なんかね、あの、なんかのポジションみたいな話発音ですけど、それ、あれを、
金庫寺ね。
いや、やめてー、ぼかしたのに、
やめてー
だね。何やねん、
私の真似しました、今それ、私の真似、嘘
しました今。
枕びちょびちょに濡れるんだけど、ショックで
ごめんごめんごめん、傷つけるつもりなかったわ。
私そんなゴムみたいな声してる。
ゴムみたいな声、
ゴムみたいな声なの？
それはそれでこっちが傷つくだろうって。
何、輪ゴムみたいな声って。
すごい、やすみのさんの俺の真似、すごい輪ゴムみたいじゃなかったですか。あんじゃねーって。
いや、それって輪ゴムなの？輪ゴムの声って何？
うん、いや、わかんないね、そこは。前提がまず違うからさ
あー、びっくりしちゃった。あと、すごいハートブレイクで、なんか、あの、私の個人に起きてることなんですけど、あのね、
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、この立ち上がり、やっぱ慣れたらあかんな。
え、立ち上がり
なんかどういうことですか。
その Windows じゃないんだから。
なんかハートブレイクで、その私の身を持ってることなんですけどみたいな下り、ずいぶんやってるから、もうさ、さらっと流してるけど、はい、やっぱり突っ込んでいかなあかんかもな。
あら、僕もう今諦めちゃいました。
そうそうそう、いや、俺もいいやいいやって思ってたんやけどさ、
鳴らされちゃいましたね。
そう、ふっとさ、第三者目線になったりふっと離人症みたいな、俯瞰してみたら、あ、あかんあかんあかん、
あ、
俺はちょっとあかんわって。
すごい、夢から覚めた夢になっちゃった、
びっくりした。
まあ、ちゃんと厳しくいきますか。じゃあ
厳しくいこう。
優しくしてよってね、
そうそう、もうこれはこれはもういい、
まあ、これはね、
これ2回目やから、
あんま敏感になりすぎんでもね、
そうそうそう、鈍感力って必要だから。このね、話を戻すと、はい、孫悟空金庫寺っていうのがあるんですけど、今私もそういう状態なんですよ、頭を何かに締め付けられてるんですよ。
え、どういうこと？物にってこと？何かの物に。
そうです、そう、なんか今始まりは、もうね、8年くらい使ってるヘアバンドを買い替えたんですよ。
はあ、はあ、はい。
あのね、3COINS か100均で買ったかなんですけど、クタクタしたでっかいリボンがついてる白いヘアバンドをして髪をずっと上げてたんですよ。顔を洗ったりとか、顔に髪の毛がつくのがちょっと嫌いなんで、ご飯食べてる時とか口に髪が侵入してきたりとかするじゃないですか、目の中からも ね、目の中からも突然長い毛が出てきたりとか嫌なんで、でちょっと使ってたんですけど、もうあまりにもね、白かったと思うんですけど、かなりね、クリーム色になってきちゃったんで、もう引退させようっていう、新しいのをドラッグストアで買ったんですよ、この前。で、ね、やっぱ昔リボンついてるやつ使ってたけど、もうリボンっていうね、気分でも長くなっちゃったから、
まあまあね、
最近買ったやつなんですけど、こう猫耳のやつから
、ちょっと
あ、そう、何何何、
猫耳の、
ね、僕らの目には見えてるんですよ。
うん、猫耳がね、
どもりで
何なんか俺見たな、俺あれでアウトデラックスでこの人見たな。
誰
あの誰か分かんない女の人が
猫耳がついてるカチューシャを買ったんですよ、
うん、すごい。いやどうりでなんかそのちょっとビジュアルの話をしますけど、
はい、
ズームで今ラジオ撮ってるんですけど、
うん、
モンゴルナイスの画角がずっと変だなと思ってた
んですよ、ね、そうそう俺も気になってたよ、なんで顔をね上の方映さへん
ね
やろう
っていう。そうなんですよ、このために
ずっと
その状態喋ってたんですね。
はい、
あーすごい
すごいね、お客さん一切見えないのに、
うん、
すごいすごい富士みたいですね。
え、そこですか。
あそこ、
え、すごくないですか。だってほら
確かに富士は富士やな。
本当だ、私 M ハゲってこと。
いやまあ M ハゲ真ん中が出っ張ってるだけだと思うんですけど、
うん、
いやなんかなかなか珍しい富士みたい、
う
ん、
しかしっかり M の形ですね。
そうですね、
まあ、すごいこのデコを出すためにねこのヘアバンドを買ったんですけど、うん、これね、うん、なんかもうね振り切れちゃったんですよ。もう猫耳とかねそういう年じゃないかなって思ったんですけど、うん、家に猫いるの見て負けてられないなって思って、
あら
家に可愛い、ね、ね、生き物がいたら、うん、なんかいやちょっと私より可愛い生き物いていいわけないっていうなんか
うんうん、
で猫に会って私いないもんってなんか猫耳かなって思って猫耳のヘアバンド買ったんですけど、
あら
なんかこれ見たらなんか分かると思うんですけどバランスが変なんですよ。
ほうというと
どういうこと。
なんかこれ猫耳っていうか小さくないですか、あの羊みたいじゃないですか、
あ
バランスが。
確かにちょっともうちょっきいですよね猫耳だと。
もっと三角よね、うん、なんかちょっと丸っこくて葉っぱみたいな形というか、
うん、なんか、
うん、
何耳にもあんま見えない、
うん、
そうでおかしいなとは思ってたんですよ。で、うん、これをつけてる時にねもう頭が痛いしもう頭がしびれるっていうかね、本当に孫悟空がつけたら金小路みたいな感じですよ。ずっと頭締め付けられてて頭痛いんですよ、うん、これおかしいなと思って売ってるところに一応確認しに行ったらこれ子供用なんですね。
ああなるほどね、
小さいんや、
はい、小さいんだ。
なんか子供用のちっちゃい猫耳のヘアバンドで頭をずっと1週間以上締め続けてたんですけど、そしたらなんか冷静に物が考えられなくなってきちゃって頭がずっとじわーっとなんか血が止められてる感じがしてる。
いやいや
外すよ。
そうですよ、外したらいいじゃないですか。
これでいるとなんか猫が仲間だと思ってすごいスリスリしてくるんですよ。だからやめるわけにもいかなくなっちゃって。
いやそんなことないでしょ。
てかやっぱり大人用の猫耳ってないんやな、なかなか。
え、
あーおーこのタイミングでお茶飲みますね
答えるターンで茶飲むなって
もう頭がしびれてしびれて。
いやわかりましたそれ やめた方がいいですよ、普通になんか健康に悪そうというかね。
デコがもう汗でびちょびちょになっちゃうんですよ。もう
ちょっと紫になるで顔。
やめた方がいいっすよ、うん、
はい。じゃ
あ
今日のね二大巨頭の話をしていきたいと思います、うんうんうん、にゃ
お願いします。
今世界でね同時多発的に起きてる自転車故障事件っていうのがあるんですけど
はいはいはい、
はい、うん、主に私と山口さんの家で確認されている自転車が故障するっていう出来事が起きてるんですね、うんうん、今。
そうですね、僕の自転車もねちょっと故障したんですけど。
え、なんか変なところに止めてガス抜かれたんですか、
うん、これがねそうかもしれん。
え、
もしかしたら
悲しい話じゃん。
で俺からしていいその話。
あ、どうぞどうぞ。
まあ普通にその、まあ、僕の自転車ってあの子供乗せなあかんので、あの電動のね前と後ろに、はい、あのチャイルドシートついたやつで行ったんですよ、
うん、
でそれで走っててでちょっとその薬局に寄ろうと思って薬局に止めて、
はい、
うん、行ったんですけど、まあなんかねちょっと周りに変なやつおったな、そういえば、誰とは言わん、誰とは言わんけどなんか変なやつおんなと思っとって。
誰かわかるんだ、
うん、誰かわからん、ほんまにほんまに誰かわからんやつね。ちょっとそのちょっとやんちゃ系のね、
うん、
あ、はいはいはい、
ドラがいて、あなんかいいなと思ってえらい騒いでんなみたいな感じで薬局行ったんですよ、
うん、
でまあ買い物して 出てきてさ帰ろうかなと思って走り出したら空気抜けてたんですよ。
それいたずらされたじゃないですか。
そう、もしかしたらね、そのいたずらかもね、これは、
うん、
なんかそんな気もせんでもない、
まあ、ちょっとまだ、まあね、
わかんないですけど、店に行ってないから、うん、わかんないですけど、
でも可能性はね、まあまあ、
まあうん、まあ確かにそういうことはありました、僕の身には。
いや恐ろしい、私の方にも来てるんですよ。
ほうほうほうほう。
私はね、自転車、あのコロナ禍になってから自転車でね、夜中に人がもういないだろうなって時間に目を覚まして、東京を縦横無尽にね、縦横に自転車でわーって移動するっていう
縦横
ライフワークだ。でこう多摩川とかにたどり着いたら、あ、ここ渡ったら県外移動だって言って戻ったりとか。
ああ、なるほどね。
しっかりしてんだそこは。
しっかりしてますね。
あ、もう埼玉じゃんここみたいな感じで、でも埼玉近くやったら戻ったりとかしてたわけですよ、う
んうんうん、はいはいはいはい、まあまあいいですね、
縦横無尽に、うん、本当にね、その私のね両足とも言えるあの自転車がですね、この前すっごい暑い日あったじゃないですか、あの体感気温44度、まあそういう日ばっかりでしたけど、特に暑い日があったんですけど、
ありましたね、うん、すごい暑い日、
久しぶりに暑い日だなと思って、なんか買い物でも行くかと思って外出たら自転車に乗ろうと思ったら、うん、自転車なんか地面とすごいタイヤがふにゃって仲良くなんかこう溶け合ってるっていうか、すごい地面に、そう、うん、地面にタイヤめちゃめちゃくっついてるじゃんと思ったら、ちょっとあんまり分からなくて、これパンクだと思って、
うん、
もう熱くてパンクしてるのか、なんかすごい弱っちゃった、なんかの赤い甲みたいな感じにへたれてたんで、修理行くかと思って自転車さん持ってったら、うん、もうこれタイヤダメですよって言われちゃって、
うん、
チューブ交換しなきゃって言って、チューブ交換って高いじゃないですか。
まあまあね、パンク修理よりね、まあまあ、
うん、パンク修理って1000円ぐらいでできるけど、チューブ交換高いって言われて、いやこの自転車はもうねだいぶ乗ってるんですよ、10年ぐらい乗ってるんですよ。
おお、結構乗ってますね、
うんうんうん、私の赤い自転車セキトバ通称
セキトバ、三国武将に出てくる誰だっけ、誰かがの武将が乗ってる馬、ね、
呂布宝泉ですよが乗ってる馬
ごめんごめん、
一番楽
しい、知らないのよあんまり、ごめんごめん、
私が乗ってるね赤いママチャリセキトバがついになんか息を止めてしまって、新しいね赤い自転車セキトバ2を買ったんですけど。
あ、ちょっと買ったんですか。
あ、もう10年乗ったんで、もう、
おじゃあまあまあまあ話としては、
はい、
まあまあ、
でも本当に夜中も東京縦横無尽、一緒に会社にも何回も行ったじゃないですか、あの自転車で、あのって知らないと思うんですけど、うん、私遠くに住んでても自転車で意地でも会社行ったりとかしてたんで、
うん、
ご存じない私の関戸場を。い
や、分かる分かる、
いや
ただ関戸場っていう名前全然教えてくれへんし、知らんかったけど、
いや、あの関戸場ってね私はずっと呼んでたんですけど、なんかみんなには伝わってなかったみたいなんですけど、私の関戸がついにあの息を引き取ったっていう悲しいお知らせなんですよ。これ世界同時チャリ故障事件に巻き込まれて、私の関戸がついに息を引き取ったんですよ。
関戸場ですらピンときたよね、関戸ってもう略し出してるから
さ、分かんない、ラス1ぐらい言えよっていう気持ち、
うん、
いや関戸が息を引き取ってしまって、もうどうしたらいいって遠にくれてたんですけど、もう全くね同じ自転車がその直しに行った自転車屋さんに売ってたんで、ね、
ああその場でってこと？
あ、そうそうです、もう近場で売ってたんで、
へ
で、なんか買おうと思ってカラカラ押してたんですけど、そしたら大雨が降ってきて、うん、私はもう雨に打たれてビジョビジョになりましたけど、新しい電車見つけたからやったみたいな感じで、なんかでっかいゴミを引きずってるような気持ちになっちゃって
ゴミ言うなよ、
思い出ないな。関
戸場と同じ自転車やろ？
そう、関戸場2、
ゴミって言っちゃダメよ。
いや、そう、10年乗ってるんだからさ、うん、
乗らせ
て。いや、あとごめんなさい、単純な疑問なんですけど、同じチャリ買うんだったらチューブ直せばいいんじゃないですか。
え、いや、もう新しいの乗りたい気持ちになっちゃったんですけど関戸場かなり改造してるし、もう改造して、
ね、
もう元の化身ないから、やっぱね元の綺麗な関戸場見たら、いや、ちょっとこっちが新しくなってるし、なんかギアチェンジとかもスムーズだろうなと思って、ずっと556
556ね、
サビ抜きみたいなやつ、
はい、クレ556ね、
あ、クレ5、あれ クレ556でしたっけ、何でしたっけ、あの大阪の美味しい天津のお店、551か、成長区混じっちゃうんですよね、551もらったらこれ。
あ、まあ確かにちょっと似てるかも、
まあ似てるかも
ね。そうそうそう、55カレーもこのね3つはちょっと分かんなくなっち
ゃう。55カレーは分かるんですけ
ど、あれは通じちゃうやろ、ゴーゴーの気持ちやろあっちは。
で、ゴーゴーカレーの歌も好きなんですけど、まあそれはねまた違う機会にっていう。
まあ確かにね、うん。
でもそう、そんな感じで今世界で自転車が故障する事件が流行っ、パンクするのが流行ってるんですけど、私山口さんはその事件起きてるけど、休みのさんには起きてないんですよパンクが。
いや僕チャリ持ってないですからね。
うん、怒りようがない。
そうだから何かをパンクさせようっていう話で ね、
ああなるほど、
そうそうそう、
いやいや別に怒ってないんだったらパンクさせる必要ないでしょ
う、うん、いやうちらだけパンクしてて休みのさんだけパンクしてないって、なんかそれってバンドとしてどうなんですか。
あ、まあ確かに、
いやそんな
ことラジオが成立せんかもな、
バンドメンバーの一人でも逃れられてんだからその被害を喜ぶべきでしょ。
なんかで昨日ちょっとねみんなに提案して全然伝わんなかったんですけど、やっぱウィリアム・テルのやつをやるのはどうだろうと思って。
ウィリアム・テルってあれですよね、頭の上にリンゴを乗せて弓で射るやつ、
うん、あそうですそうです、
よくね、うん、サーカスとかでやるかな、う
ん、
あれは。
でも私がだから住野さんの股の間にあるリンゴをアーチェリーで打ち抜いて失敗してたら山口さんをアーチェリーで打ち抜くっていう、うん、ウィリアム・テルラジオ。
俺の的拾ない。
うん、確かに僕の方がまだ安全ちゃ安全かもしれない、うん、外したらだって山口さんがいられるんだから。
俺結構タッパーまで180ぐらいあるから。
あのウィリアム・テルのやつって、あの息子の頭の上にリンゴを置かされるんですよ、意地悪なあの、うん、役人に、はあはあ、それで、はあはあ、ウィリアム・テルは1本だけでいいのに2本矢を持って撃つんですよ。で1本目の矢が息子の頭の上にあるリンゴを見事射抜いて、で、うん、群衆が湧くんですよ。わあ撃ち抜きやがった、こいつはスイス人の英雄だみたいになるんですけど、そしたらその意地悪な役人が、うん、なんで2本目の矢を持ってるんだ、失敗すると思ったんだろ1本目みたいな感じに言うんですけど、うん、そしたらそのお父さんは1本目の矢でしくじったら、うん、お前を撃ち抜いてやろうと思ったんだって言って、
うん、
そう、うん、こんなことを言う役人を撃ち抜いてやろうと思ったみたいな感じで矢を、うんこうね、2本持ってたっていう話なんですけど、私が失敗して休みのさんの金玉を矢で打ち抜いてしまったら山口さんをアーチェリーで打ち抜くっていうラジオ企画はどうだろうと思って、う
ん、
ウィリアム・テル
さっきと条件変わって
る。俺何も言ってへんやん。
いや、あの
矢でなんか言ってへんや俺。
ウィリアム・テルも3人人が出てくるから、あの、うん、主人公のお父さん、息子、うん、意地悪な役人みたいな、このラジオでポジションを組んだら私が主人公で、うん、休みのさん一番年下だから息子で、まあ、自動的にとしては余ってる役割が山口さん
な。余ってるよな、
余った役割が、
うん、めっちゃ
損
やん俺。
そう、山口さんを矢で撃ち抜くっていう、どうですか。
じゃあ俺一回でもそのガードするさ、ちょっとタイミングも欲しいわそれ。
え、ガードするタイミング。
いや、そうそう、だって俺はその街やろ、完全に攻めの姿勢を一切取れへんやろ。
いやいや、もう矢を打たせてる時点でこの攻めですよ、私と
休みさんと父と息子の
危機ですから。
勝手にやりたくてやってんねん。もっと面白い
から。あとそもそもなんですけど、うん、あの確認ですけど、うん、山口さんとモンゴルナイフさんの自転車がパンクして、
はい、
で僕も何かパンクしてないと不公平だと、
うん、
そうね、うん、
僕がパンクさせられるのはキャンタマがパンクさせられる。
お、そうです、すごい洞察力、その通りでございます。休みのさんの金玉をパンクさせるという話でございました。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あー頭痛い。
外してよそれさ。
でも今日話したい美味しい食べ物の話は全然関係ないんですよ、うん、このオロナミン C5 ミニとは全く関係ない、また別の話なんじゃ、うん、これはな、いつもラジオで話してる食べ物、
うんうんうん、
オクトーバーフェスじゃなくて、何でしたっけ安宮さん。
オートミール。
これです。どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど ってますか山口さんオートミール。
え、なんか前聞いたって。
知ってますか山口さんオートミール。
なんか前聞いたって。すごい盛り上げてくれるやつのさ、
どうしたの一体。
ちっちゃいねん音が。
オートミール。
めっちゃ美味しいですよオートミール。あの
私食いました。
そう、安宮さんがついに、ね、オートミール島にね来たんですよ。
ほいほいほい。
はい、いやなんかモンゴルさんがオートミールカサカサしたものイコールオートミールって言ってて、全然何のプレゼンにもなってなかったラジオが昔あったと思うんですけど、
ね、
それが気になってしまって、オートミールというものが、う
ん
う
ん、
全然わからないんですオートミールって本当に。こいこい。どんな味なのかとか全く分かんなかったんで、
どんどんどんどんどんどんどんどん盛
り上げてるのに
伝えとんねん今
盛り上げてるのに太鼓として、
太鼓のしても変だし音階あったしね今ね
確かに確かに、ドレミファソないからな。
なんだっけ、そう、
続けてください。
何のイメージもないというかね、あの本当アイシールド21で出てくる、うん、あのアメリカの人がオートミール食べてたなぐらいしか、うん、イメージがなかったんですけど、邪魔だな、うん、
盛り上げて
んの、伝えてくれよ早く。
まあとにかく食ってみたんですよ、
うん、
モンゴルナイスさんが言ってたんで、
うん、で上がってきてる。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、休み抜け休み抜け、
邪魔邪魔邪魔。ですね、で僕のイメージはやっぱ穀物、穀物というか
L-O-V-E
V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V
話もう
結論まだわからんよ、
うん、まだまだ
休みのの結論
は とにかくですね、あの買ってみて、うん、で美味しいとは言いつつも、うん、基本的にはダイエット食というか、うん、まあ本当麦を蒸して潰しただけのものなんですよ、オートミールって。
そうなんだ。
そうだから、うん、まあ美味しいとは言いつつもって思ってたんですけど、
うん、
これがめちゃくちゃうまい。
そう、
そう、
あのなんか本当だからあんま味がないからいろんな調理できるよみたいな、そういうそのことかと思ってたんですよ、
うん、
だからまあつまり味付けをしないとあんま食えたもんじゃない、まあ、濃い味付けとかをしてオートミール臭さみたいのを消臭して、まあ、健康のために食うもんだと、うん、そういうね、うん、もんだと思ってたんですけど、
そうでしょ、
シンプルに食べ物としてめちゃくちゃうまい。
シンプルに食べ物としてめちゃくちゃうまい。
はあ、全然イメージわかん。
これマジでびっくりしたっす。オートミールめちゃくちゃうまい。
小麦、はい、木の小麦をなんか圧縮したもんやろ。
木の小麦ってね、
なんか、まあ、
木の木上の木、
オーツ、オーツ麦、オーツ、オーツっていう麦があって、
うん、
なんかまあそれなんですけど、
うん、
なんかね、まあだからあれですよ、なんだっけ、朝食うやつ、グラノーラとかに入ってるやつなんですけど、
うん、
グラノーラに入ってるなんかパサパサのなんかちっちゃいやつみたいなのが多分オーツだと思う、オーツ麦、うん、あのオートミールだと思うんですけど、
すごいな、愛は青より出て青より青し、うん、
愛、
なんだ、
愛、
なんだこいつ、
ね、なんかあの私の弟子だと思ってたんだけどね、すごいすっかり私を超えてオートミール詳しくなってしまった。
いや
オートミール、ね、オートミールに指定関係あるんや、
まあ、最初ありますよ、
免許改伝、
パッケージの裏を見たら、
うん、
おかゆを作りましょうみたいな書いてあって、
うん、
作りましょうっていうかレシピとして、
うんうんうんうん、
一発目おかゆと思って、そのわざわざパッケージの裏に書くやつがおかゆかと思って、
うん、
だってこんなおかゆのまま食ったら素材の味がそのまま出ちゃうから、
うん、
あんま美味しくないぞと思ったんだけど、
うん、
まあ、試しにやってみるかと思って、
うん、
オートミール水、
うん、
で顆粒だし、
うん、
それだけで、うん、電子レンジでチンして作ってみたんですよ、言われるがままに、
うん、ダーン、
めちゃくちゃうまい、
どんどん
ダラダラダラダラダラダラダーン。
いやーもうね、オートミールのおかげでちょっと最近も、毎日料理しててすごいいいんですよね、
うん、
もうオートミール
で何、体にいいんやんけ、そもそも
体にめちゃくちゃいい。
え、そうなんだ、
痩せるとかそういうこと？
まあ、別に痩せはしないですけど、
うん、
単純に食物繊維が多いっていうのと、
うん、
糖質が低いっていうのがあるんで、
うん、
まあ そうですね、それで食えば痩せるってわけじゃないですけど、まあ、ダイエット向きな食品ではあるのは間違いないですね、
うん、
はい、でも空気せんな、
なんか米として食べるといいなって思うのがあって、米化っていう、なんか、うん、オートミール界隈で使われてる米化っていう言葉があって、
米に化けるってこと
か、はい、ちょっとお粥とかにするときって水の量多くして柔らかく炊くみたいな感じなんですけど、米化ってちょっと水を少なくして、うん、本当お米みたいな硬さにするっていうか調理法があるんですけど、うんうんうん、それでやると普通のお米よりもちもちするんですよね。なんか赤飯みたいなもちもち感があって、もうそれになんかお米食べる時みたいな感じにツナマヨかけたりとか、ふりかけかけて食べたりとかすると、もうもち米食べてるみたいにもちもちしてて美味しいんですよ。
わかる、
うん、いやー、チャーハンとかも作れるし、味も美味しいんですよね。で、オートミールすごいところって、米として楽しめるってだけじゃなくて、麦としても楽しめるんですよ、うん、麦として楽しめるということは小麦粉としても使えるんですね、うん、なのでお好み焼きにしてみたりとか、うん、もんじゃにしてみたりとか、あとは
さっきまでのトーク何やって、
え
クッキーとかも作れますからね。そう、お菓子も作れる。
お菓子として使うと本当にもう輝き、うん、さらに輝き出すというか、クレープの生地にしてみたりとか、うん、ね、
うん、
イーストつもないからベーキングパウダーとか使って膨らましてケーキみたいにして食べるとか、そういう
ふ
うに、どうしちゃったの
今、全部ノイズ処理されてて聞こえないんですけど、うん、ほぼほぼ、
え
なんかまともっぽいこと言ってくんな、
めちゃおくん、どうしたにゃ、
絶対食わねえ、
どうしたにゃ、
絶対食わねえ、
食べるにゃ、
絶対食わねえ、それ食うぐらいやったら俺もう、イカねじってく、
いや、イカねじって食う、
美味しいでしょ、
ねじりイカ食うわ、
いや、わかんない、料理みたいに言ってますけど、
もう死んだことに気づかんぐらいのスピードでねじって食うわ、
イカって死ぬ時意識あるんですね、
あ、あ、あ、あ、あって言ってる間にもう、ね、イカねじって食う
わ、わかんない、イカの意識にはわかんない、
あ、もうバーンって水揚げされてさ、あ、やべって思ってるんやけどさ、もう俺がさ、ものすごい高速でさ、2回転ぐらいガッってねじるからさ、イカ、あ、って言ってもう死んで、
でもね、その時にイカ一番光るんですよ。
あー光る、
そう、一番光る、海にいる時より、その生きてるか死んでるか気づかんうちにひねられる時にイカって、うん、人生最大の光を発するっていうか、だからね、光らせてあげるにはそれが一番、
そうね、
まあ、別に光らせるためにはやってないと思うんですけどね、うん、
いやでもオートミール信じられへんな、でもマジで、
いや
それやったらイカ行くかな、
いやイカは美味しいですけど
イカもしかしたら、どんどんオートミールのアイディア浮かんでくる、イカの腹に詰めてイカ飯みたいに炊いたら美味しいんじゃないですか、オートミール、
やばい、美味しいと思いますね、
オートミールアイディアが止まらない、なんか食材ないで言ってください、オートミールと絶対にうまくいかしてみせる、これ。
え、じゃあナス今安いから。
ナス無理。
ナスね。
ナス分かった。グラタンにする。
うん、ああいいですね、グラタンも。オートミールを
ぐちゃぐちゃに砕いて、おからパウダーとホワイトソースみたいにして作ってかけて焼く、チーズと一緒に。
いやマジで山口さん一回食っと
し。いやつまんねえな、
お
いおいどうしちまったんだい、新しいもの好きだったろムーさん、
オートミールのグラタンつまんねえな、
いやいやいや、
ムーさん食べ物で面白さ求めてんのかい、オートミールっつうのはよ、その食べてる時は面白かねえんだよ、美味しいだけなんだよ、出る時がすごいんだよ前も言ったろ、
そうなんや、
忘れちまったのかい、オートミール
は食物繊維がすごいんや、
そうだよ、トイレに隕石だよ、本当にもう恐竜が滅びるぐらいのね、隕石が降ってくるんだよ、トイレに
隕石だよ、すごい、こんだけこの便通の良さを伝えるのに適した例えはないですよ、うん、
そうだよムーさん、
そっか、
食べてる時の言葉
ばっかりね、釣りバカにしてみたいに呼び出した、
うん、確かにそこまで意識は言ってなかったな、う
ん、そんなつまらないってちょっと24時間我慢しな、そしたら楽しいこと待ってっから、トイレに行ったらよ、本当に白亜紀の終わりを 見届けられるんだよ、本当にね
もういくつもの生命が失われるほどの大きさ、
うん、そうだよ。もうトイレのね水がも出てたと思ったら戻ってきて行ったり戻ったりね、本当に津波が来たりとか、本当にトイレが詰まるんだよ。本当にそれぐらいすごいんだよ。
本当に
詰まる。何の話かな、うん、なんかだんだんよく分かんなくなってきた、
うん、オートミールの楽しみを説明してます。
オートミールそれ楽しみにして食う。
水が戻ったりみたいな感じで、どっから戻ってくるのか分かんないし、それがオートミール楽しみではないけどね。
オートミールはね、まあまあね、うん、あの食べてる時も美味しいけどね、出ていく時もねなんか楽しい気持ちをくれるから。
そっか、インスタに上げてる人たちもそういう楽しみしてんのかもな。
そう、もうみんなねインスタに規約で上げれてないけど、本当隕石の写真上げたいんで。みんなだ毎日、はあ、今日もすごい隕石がある。
ああ、そしたら連絡来るかもしれない。南弁ってこう
LINE。 確かにね、南弁でって
。いや、隕石の連絡が、避難してください。
そっか、まあじゃあ食ってみるか。
いやちょっとね、まあ口に合う合わないもちろんあると思うんですけど、
うん、
なんかね単純にあの楽チンなのがいいなと思って、
あのまあそうかね、レンチンするだけやもんね。
2分半ぐらいチンしたらもうね、
そう炊かなくていいんで、なんかリゾットとか作るときも単純にもうバーって粉状のまま入れるだけで。
リゾットにもなんの？
リゾット美味しいですよ。一番メジャーな食べ方ですよね、中華街とリゾット。
ああそっか、
ちょっと一回あの多分お子さんも食べれると思うんで。
マジで子供も食えんの？
離乳食にしてるって人もいましたよね確か。はい、
いやまずはやっぱり山口さんのね体に入れてみないとなんともね。
うん、
確かに。
あの本当にオートミール美味しいですよ、絶対に後悔させません、食べてみてください。
これはマジマジマジマジ
すごいな、こんな話になると思わなかった。
もうこんなにオセロがひっくり返ってる。
今日のトークテーマみたいなのさ、事前にあのモンゴルナイフさんが出してくれるじゃないですか、いつ
も。はい、
ね、まあ、今回の場合でそのまたオートミールの話かなと思ってたら、やっぱオートミールの話でさ、
うん、
クソつまんねえだろうなと思ってたけど、こんなに熱量やったよな。
もうですよ、もうオートミール
すごいんですよ。
まさか休みのまでそんな熱量になってると思わなかったな。
毎日楽しくてしょうがないんですよ。
そうなの？
オートミールがうちに来た日から
そんなに食べてんですか、ずっと。
はい、今日何食べようかなとか、今日どういう調理しようかなとかずっと考えて、ワクワクが止まんねえんすわ。
でも分かりますよ、私は朝オートミール食べたくて4時とかに起きちゃいますもん。
はあ、じゃあちょっと来週の収録までには食べるようにしてみます。
お、はい、あ、ただ気をつけてください、今オートミールもうバレてんすよ世間に、うまいって。だから、
うん、
売り切れスーパー続出中ですよ。
あ、そうなんや。
はい、頑張ってお買い求めください。
あのメジャーなとこではいろいろあるんですけど、日本のメーカーだと、うん、あれですね、日食か、うん、ケロッグでしたっけ、
うん、
ケロッグのどっちかですかね。
日食がやっぱ美味しいですよね。
うん、まあでもどっちもね、まあ言ってそんなあれですよ、大差ないっすよ。
うん、いや私、うん、オートミールに飽きた時に食べるオールブラン食べてるんですけど、ケロッグオールブラン、これも美味しいんで食べてください。美味しいですよ皆さん。
食う穀物多いな。
いや穀物めちゃめちゃ美味しいですから。
穀物のラジオやんけ。
いや
確かにずっと穀物の話してるかも。
いやずっとではないな、
全然ずっとではない。
オートミールだけだな。
いやオートミール、オールブラン、もうおから始まる食べ物全部うまいじゃん、やば。ぜひ食べてください、オートミール、オールブラン。
サンプルが2つだけですけどね。
全部うま
い。そこで決断したな。
オートミール、オールブラン、おすぎとピーコ、皆さんも試してみてくれ。
ピーコ関係ないやろ。
いやおから
始まる。ピーコ王ですらないやろ。
おすぎ。
おすぎはうまいけど、おすぎはうまいけどピークは美味しないっていう。
うん、これ
猫に話しかけんな今。
違う、なんか変な鳴き声してたんで、なんかあの一応4人でやってるじゃないですか、ラジオも。
はい、
うん、
ね、試してくださいね。
終わろう。試してみてくださいね。にゃおーやって。
確かに可愛いね、
うん、確かに4人でやってたかも。
うん、今のすごいかわいい。かわいい。
さよなら。
さよなら。